ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。あ、7時だ。マスター、今夜も雑誌広告編集長、博報堂モノム代表の小野直樹さんと、アドテック東京代表の古市優子さんがお見えになるんですよね。
そうそう、先週はお二人と広告の現状についてお話ししたけど、今夜は広告の未来について考えようと思うんだよね。
今後開店予定の浜カフェ2号店の起爆剤になるような広告のお話が伺えるといいですね。
あ、高由美ちゃん、浜カフェね、2号店って言っても具体的な話はまだこれからなんだよね。だからもしアイディアがあるなら、高由美ちゃんもぜひ教えてね。
そうですね、いくつかあるんですけど、例えばテラス席を設けるとか。
ああ、確かに今は寒いけど、春になれば利用したいお客さんもいるよね。それと、
あ、マスター、窓の外に。
ああ、お二人がちょうどお見えになりましたね。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに、雑誌広告編集長、博報堂モノム代表の小野直樹さんと、アドテク東京事業責任者でコムエクスポジウムジャパン代表取締役社長の古市優子さんをお迎えしました。小野さん、古市さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小野直樹さんのプロフィールです。小野さんは2008年博報堂に入社後、空間デザイナー、コピーライターを経て、プロダクト開発に特化したクリエイティブチームモノムを設立。社外では家具や照明、インテリアのデザインを行うデザインスタジオヨイを主催され、これまでに文化庁メディア芸術祭優秀賞、グッドデザイン賞グッドデザインベスト100、日本空間デザイン賞金賞などを受賞されました。現在は博報堂が発行する雑誌広告の編集長も担当されています。
はい、というわけで小野さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小野さん、先週ね、久々に浜カフェにね、2年ぶりに出て、はい、いただいたということで、はい、この雑誌広告という博報堂が出している雑誌の編集長を務めてるんだけど、小野さん他にもいろんなことやられてるんですけど、はい、もう一つの小野さんの大きな柱が博報堂モノムというものを設立されているって、はい、そこを運営されているということなんですが、これはどういう会社なんでしょうか。
まあ、これは、まあ、会社ではなくて、実は博報堂社内にあるプロジェクトチームなんです。
プロジェクトチームのことですね。
はい、そうなんです。はい、基本的に博報堂って広告の会社なんですけれども、はい、まあ、元々その、クライアント その商品開発のお手伝いをしたりはあったんですけれども、まあ、自分たちでその開発をしたり製造をしたりするノウハウも、持って、まあ、クライアントと一緒にものを作っていくみたいなことも、まあ、今後あるんじゃないかということで、まあ、立ち上げたチームです、ね。
もうじゃあ今は博報堂の中でいろいろ作られてるわけですね。
そうですね、博報堂として、まあ、最初に作った製品がペチャットという製品なんです。
ペチャット、
はい、ボタン型のスピーカーなんですけれども、ボタンっていうのはあの洋服につけるボタンですね、はいはい、あれをぬいぐるみにつけると、それがスマホと連動して、まあ、スマホを操作するとそこから音が出る、声が出る、でぬいぐるみがまるで喋っているように感じられる、そういう、まあ、あのペチャットという、あの、
まあ、
育児グッズというか、そういったものを作ってます。
というわけで、相変わらず面白いことをやられているということで、また今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて古市優子さんのプロフィールです。古市さんは大学卒業後、サイバーエージェント入社と同時にスマートフォン黎明期のサイバー Z へ出向されました。優秀な成績を収められ、退職後はアメリカで翻訳などフリーで活動。2013年より DMG イベンツ、現在のコムエクスポジウムに入社。 アイメディアニュースサミットなど新イベントの立ち上げ、アドテック東京コンテンツの責任者を得て、現在はアドテック全体統括を担当されています。
はい、というわけで古市さん、どうぞ今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう先週もめちゃめちゃ面白い話いっぱい伺ったんですけど、改めて先週もちょっとお話を伺いましたけど、このアドテック東京というのはどういうイベントかというのを、まだ知らない方もいらっしゃると思うんで、はい、教えていただけますか。
はい、アドテック東京、これからどうなるのとか、今どういう課題があるっていうのと皆さんで議論したりとか、出展もあって、最新のテクノロジーとか海外情報を、丸3日間で全て網羅的に、ちょっと業界のお祭り的な立ち位置もあるかなと思うんですけど、それを主催してます。
これね、先週も伺いましたけど、ちょうどつい最近11月の初旬に今年のアドテック東京が行われたということで、先週もまさにダイバーシティ、多様性ですとか、SDGs 持続的な社会に向けて、何ができるかみたいなのが今年非常に話題になったテーマだったということなんですけど、他にも今回のアドテック東京でこういう面白いことがあったとか、なんか特徴があったって何かありますか。
ですね、まさにその SDGs その周りに比べて、あとは広告の健全性、
広告の健全性、
っていう言葉で、例えば表現がそれが正しいのかとか、誰かを傷つけていないかとか、それによって不快な思いがしてる人がいないか、あと加えて、その広告を出す先の情報を、先週もその個人情報を取れすぎてないか、
はい、
気持ち悪い国になってないかって、そのあたりのその法整備まではいかないです。そういった改めての本質的な議論が今年は特に多くて、そこってこれから本当に大事になるだろうなと見て思ってました。
例えば、そのギリギリの表現だから、我々悪いと思ってなかったけど、気づいたら人を傷つけてしまうかもしれない表現ってあるわけですよね、はい、ちょっと差し障りのない範囲で、例えばこの辺が話題になったギリギリの表現っていうのはどういうやつがあるんですか。
例えばですけど、デブとかハゲとか、そういうのもありますし、
人の身体的特徴ってやつですね、ありますし、
あとそれって分かりやすいじゃないですか、
はい、
罵声なんで、ある意味、ただちょっとセンシティブなのが美白をこう押してる。
美白はダメ
なの。ダメではないです。例えば美白っていいイメージになってません、なんとなく今って。
あ、まあね、
皆さん押すから、
みんなね、美白になりたいって思う。
だったら白くないとダメなのって。
それってもう白が美しいって決めちゃっていいのかっていう。
そうなんですよ。で、それでモデルさんも真っ白でいいのか。で、結構それ今までそれが当たり前に来てたんですけど、これから多様性とかいろいろ時代になってきて、そこもちゃんと考えてからフォークリエイティブとかプランニングしましょうっていう流れは結構来てますね。
難しいな。
難しいんですよ。すんごく難しい。
難しい。小野さんいかがですか。
そうですね、広告含めマーケティングのあり方が、すごい変わってきたように思います。昔は、ある種企業と、企業の商品を買うユーザーとの関係だけで、なんとなく成立していたものが、その周りを取り巻く人たちっていうのも、含めて広告のあり方、マーケティングのあり方っていうのを考えないといけない時代になったんだなと思ってます。
逆に来年以降こういうことをやっていきたいとか、こういうテーマを取り上げたいとか何かありますか。は
い、あります。結構こういう、私いわゆるビジネスカンファレンス、ビジネスイベントなんですけど、結構こういうイベントって海外のキーノートゲストとかスピーカーが結構来るイメージありますね、皆さんも。こういうイベントって、
はい、もちろん、
でアドテックもずっとそうで、今までもたくさんグローバルのゲスト来てたんですけど、これから先それこそオンラインイベントもできて、同時通訳とかの技術もどんどん進んでいくんで、日本の登壇者さんとか日本の情報をもっと世界に出していく側に、日本ならではのたくさんいい情報もあるので、そこはどんどんやっていきたいなって思ってます。
なるほどね、楽しみですね。じゃあ来年以降ね、はい、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、というわけでここからはそんなですね、まさに広告のフロンティア、最先端を行くお二方に、今週は広告の未来を考えるというテーマでお送りしていこうと思います。まず古市さんからお伺いしたいんですが、平成の時代っていうのは、いわゆる例えばテレビのようなマスメディアの広告が非常に強かったわけですけど、おそらくこの令和の時代以降はどんどんこういったものがある意味変わっていくと思うんですが、古市さんは広告の未来って、例えばこういうことが起きるんじゃないかっていうのは何かお考えになっていることありますか。
一個、もともとあったマスの広告 がどんどんこうデジタルに変わっていってなくなっていくっていう議論が結構出てくると思うんですけど、はい、それは私違うかなと思っていて、うん、マスももちろん残るし、加えてデジタルがどんどんその今までマスが取りこぼしていた人、例えばテレビが家にない人とか今全然いると思うんですよね。新聞雑誌読まない人とか、そういう方々をどんどんそのデジタルがどんどん補完していってっていう形で、あとテレビの中にもデジタルの技術はどんどん入っていくと思いますし、うん、今のテレビってボタンを押したらネットフリックスを見れるのいっぱいあるじゃないですか、はい、ああいうふうになんかデジタル VS マスではなくてどんどんどんどんそこが融合してって、うん、結局全部同じになっちゃって、多分5年後とかってデジタルって言葉消えてるんじゃないかなって私は思ってて。
お面白い。
そう、
小野さんどうですか今のは。
そうですね、なんかデジタルと広告っていうものがもう、まあ、融合していると思っているのが一つと、もう一つ僕、まあ、これ社内でもよく言うんですけど、その広告っていう名前変えた方がいいんじゃないですかっていうふうに言ってるんです。
広告って言葉がもう、
そうですね、広告に関わる人たちがやっていることって、まあ、従来の広告のイメージからもはやかけ離れているような気がするんです、うんうん、で、まあ、アドバタイジングとかアドバタイズメントって広く告げるって意味ってないんですよね。なんかもともと確か語源がラテン語のなんとかあるベルトとかラテン語の語源で、はい、それが注意を引くみたいな意味でした。
注意を引くっていうのが元々のアドバータイズメントの意味、はい
はい、そうですね、まあ、注意を引くってことだけが広告なのかっていうとそうでもないんですけれども、そもそも広く告げるってことだけが広告でもないので、マスメディアと、まあ、一般の消費者っていう関係で物が作られ物が売られ、うん、物が買われっていうその関係が成立してた時代とはもう違うので、その企業対マスメディア対マスみたいな関係で、ものを考えていてはいけない。でその時に、まあ、広く告げるってことを前提として広告を作っている、まあ、時代ではもはやないので、当然広く告げるっていうのも広告の役割の一つなんですけど、やっぱり、まあ、細やかなターゲットに合わせて作るだったり、まあ、さっき僕がものを作る、まあ、モノムというチームをやってるって言ったように、ものを作るも広告の仕事の一つになってもいいんじゃないかと思っているぐらいです。
だからこそそのモノムっていうのをやられてるわけですね、はい。じゃあ代わりに広告っていう言葉使わないとするとどんな日本語がいいんですかね。
そうですね、まあ日本語ではないんですけど、よく使うのはやっぱコミュニケーションっていう言葉ですね。やっぱり人と人のコミュニケーションと企業と人のコミュニケーションって僕は同じように考えた方がいいと思ってるんです。法人というぐらい、まあ、架空の人ではあるので、その人としてまあどうあなたと接するのかで、商品を売る相手以外の人たちにもどのようにこう接するのかっていうのが、まあ、考えないといけないっていうふうに思うと、なんか僕は、まあ、コミュニケーションって言葉はすごい、まあ、しっくりきているっていう感じです。
なるほど、めちゃくちゃ面白いですね。古市さんいかがですか。
私もまさにそうコミュニケーションだなと思ってて、ただコミュニケーションって広いので、もうちょっとブレイクダウンというかこう狭めると、私はなんかラブレター、
ラブレター
なのかなって、まあ、ラブレターもコミュニケーションなので、コミュニケーションの中でもさらにどういうのってこう質問を受けたとすると、ラブレターみたいなもんですって説明すると分かりやすいかな。面白い。
そのシーンは何ですか。
対話できるわけではないので、
そう
できますよ、頑張ってこう SNS で皆さんがこうどう言ってるかを拾うとか、ね、AI チャットいろいろありますけど、とはいえこう対面でできるわけではなくて、送って返事待ち、
基本は、ね、一方通行だからね、好きですって言って買ってくださいみたいな、
無視されるかもしれないし、破り捨てられるかもしれない、そのラブレター分かんないですけど、もしもそれで答えてくれたら実る、それがビジネスにつながるっていう。昔どなたかが、どなたかがそうラブレターって確かにと思って、ずっと心のメモにそれを。
めっちゃ面白いですね。
そうですね。
そしてもう一つお伺いしたいのが、今先週もちょっとこの話題になりましたが、今いろんな技術が発展してきている、まあ、デジタルのまさに技術も発展してきていることもあって、ありとあらゆるところに広告が今つく時代だと思うんですよね。こういう時代の未来っていうのを二方どういうふうにお考えになってますか。古市さんいかがですか。
ですとよくこういう未来の報告の話で、はい、事例に出るんですけど、マイノリティリポートっていうトムクルーズが出てる映画があって、もうありとあらゆるに私たちが今持っててもすでに多いと思うんです広告。それよりもさらに多い広告の未来を描いてて、例えばどんなことかっていうと、見た先にもここに出てきちゃうんです。目線の先に
広告が
出てきちゃうんですよ。で皆さんによって出るものが変わっていくんですね。だから同じ駅の看板でも、私が見ると例えば化粧品が出るけど、入山さんが見るとスーツのが出る、毎回見る人によって変わっていく。 ただそれがなんで、ね、私たちが思っているよりさらに広告が出るでしょうっていうのは予想できる。ただそれ嫌でしょ。嫌なんですけどあの逆にそれに加えてテクノロジーも進化して嫌なものは出なくなる、違うの出そうとかも多分できちゃう、から不快指数は多分下がるんですけどもっと出ると思います。
なるほど、 そういう世界が多分相場来るとして、うん、古市さんはそういう世界をどういうふうにご覧になってますか。
あですね、いいとは思います。ただまさにあの出てきたエコーチャンバーって本当にある意味怖いなと思って、テクノロジーが進みすぎると本当に自分が好きな情報しか入ってこなくなると、はい、多分自分がいい情報しか取らないとそういう人としか多分付き合わなくなって、周りもどんどんそうなっていくと、うん、社会の分断
そうですよね、
起こり得ちゃうだろうなと思って、そこは結構危機感を感じますね。
先週まさにね小野さんがおっしゃってくれたエコチャンバーっていう、うん、その人に向いてこの人はどういうのが好きかっていう好みがもう今技術で分かっちゃうから、うん、それに向いた広告だけボンボン出てくるっていうことで、はい、ガオエコチャンバーっていうのって先週教えてもらいましたけど、はい、それが社会の分断を生むんじゃないかっていう、うんうん、これ広告とかどういう形である意味でこの断絶を生まないような社会を作っていけばいいですかね。
それ実はそここそマスの役割かなと思っていて、うん、そういうふうにまだ全体に対してラブレターを送れる装置でもあり機能もあるので、うん、そこはまあ国語だけじゃなくてメディアの役割でもあると思いますけど、うん、どんどんどんどんその人に興味ある情報を届けてセグメントしてっていうのも大事ですけど、そのマスとしてのラブレターの役割は絶対に失っちゃいけないなと思います。
特定の偏ったというか狭い人だけのラブレターじゃなくて、うん、幅広い人にラブレターを送る機能がマスメディアの機能なんだっていう、うん、まあ、ただ一方でやっぱり世間ではそのマスメディアの役割は重要なんだけれども、マスメディアを見る人がだんだんだんだん特に世代が若い方になるほど減ってくるっていう可能性はあるわけですよね。
あります。でもそうなると今度デジタルが今度マス化する、例えば Facebook とかってユーザー何億人何十億人、うん、あれも一個の、まあ、メディアというか分かんないですけど一個の新しいプラットフォームで、はい、そういうところがまだマス的な役割をしていくんだろうなとは思います。
ああいうところで、うん、Facebook がマスメディアとして今機能しているかどうか分からないけど、うんうん、そういう責任を持つところは出てくるんじゃないか
と思います。
小野さんいかがですか。
そうですね、そういう SNS だったり YouTube だったり、まあ、まあ、Netflix だったりそういうプラットフォームを持っている企業っていうのが、まあかつてのマスメディアっていう言われていたものと同じような状況にはなっていると思います。ただ違うのはやっぱりその個別にそのコンテンツなり情報っていうのを配信できちゃうので、まあ、その情報を受け取る人たちが心地いいけれども徐々に世界が分断されていくみたいなことがあるっていうのに自覚的に、まあ、プラットフォーマー自体がなっていくっていう必要があるし、そういう議論は起こっている感じですね。
広告を出したい方っていうのが例えば未来に向かってもっとこういう人が広告を出してくるんじゃないかとか、そちら側ってなんか展望とかあるんですか。例えば民間企業だけじゃないもっと政府が広告を打つんじゃないかとか NGO が個人が広告を出すんじゃないかとか、
いわゆるマスメディアを使った広告を個人が出すっていうのはなかなか難しいんですけれども、まあ、当然 SNS とか、デジタルを使って広告配信というのは個人でもできますし、またあとさっきコミュニケーションって言いましたけれども本当に SNS 一つつぶやくっていうのを僕は広告的役割も持っていると思うんですよ。
持ってますよね、すでにね、
はい、大きい企業とか大きい、まあ、ビジネスっていうことだけではなくてもう少し中小規模、まあ、小規模経済圏ってよく言われると思うんですけど、まあ、小さい規模の、まあ、ビジネスというかものづくりに限らないですけどものを作ったり何か商品を届けたりっていう方々が、まあ、広告、まあ、いわゆるお金を払って広告をするってことではなくコミュニケーションをそのしていくっていうツールがたくさんあるので、特にデジタルは、そういう意味ではもう今まさにそれをがなんというか全盛期というかこれからどんどん発展していくんじゃないかなと思います。
高井美ちゃんなんかも多分ツイッターでこういうのちょっとつぶやいてくんないかみたいな依頼ってある意味で高井美ちゃんというメディアを使った広告じゃないですか。それってどうなんですか、受け入れるものなんですか。
やっぱりなかなか、まあ、応援してればもちろんだと思うんですけれども、さっきおっしゃったラブレター的な意味合いでいけそうならというかっていうところで、やっぱりこう受け手になった時の自分を想像して発信をするものを精査していくのかなっていうのはありますよね。
確かにラブレターもね、闇雲に送ったら変な言い方ですけどストーカーですもんね。
そうですし、あと相手のこと分かってないと全然違うじゃんこれって多分振られちゃうと思うんです
よね。むしろね、
そう相手のことすごく考えてしかも本当に思いが、うん、 真摯に伝わらないと成立しないと思うので、それが今企業間のコミュニケーションにもまさに求められてるだろうなと思います。
そういう意味では、今どんな人がどんな IT って話だったんですけど、例えば僕あんまり好きじゃないのが、すごい自然の美しい自然の時にあるところに突如縦看板で看板あったりするじゃないですか。あれちょっと申し訳ないけど、そういう看板僕あんまりね、こんな美しい自然なのになんでこれあるんだって、ちょっとその会社も悪いけどあまり好きじゃなくなってしまうことがあったりとか、とはいえ出す側は目を引きたいからやってるわけですよね。だけど その辺の塩梅がだいぶ難しくなってきてるんですかね、
うん、ですし、デジタルの世界だとそれを消すっていうことも、リアルにね、本当にマスの看板は一瞬じゃ消せないですけど、デジタルなら消せ、例えば YouTube 広告1000円払ったら出ないとか、なんかあれ戦いじゃないですけど、出したい側と見たくない側は結構今まさに激しいバトルが今昨今令和は繰り広げられてるイメージ。
デジタルの広告になると見たくない方は見たくないっていう権利があるんだ、ボタンを押して
もう、それやりやすいですね。デジタルってピッてすぐ消せるんで、
うん、面白い、はい、
でそれをどういかに快適なのを、もちろん出す側も快適に思ってほしい、もう不快にしたい人なんて一人もいないの でそこは今まさに過渡期というか変化の時で、若干今不快なのありますけど、でも昔よりはだいぶ、スマホ見てても変なの昔よりだいぶ減ってきません？
うん、面白い、うん、小野さんいかがですか？
そうですね、広告で今例えば YouTube とか Spotify とかだとお金払えば出ないようになるじゃないですか。だからそうやってお金を払うことで、広告を出さないっていう、まあ、ことができるようになったと。でもそもそもお金払わずに見れるっていうのがメディア、まあ、昔ながらのメディアの良さでもあったんですけど、なんというかお金を払ってその広告を消すって人と、一方でそのお金を払わずそのコンテンツを楽しめるっていう広告があるおかげでっていう、なんかその両方っていうのが、まあ選択肢として選べるようになってきたんだなとは思いますね。
ちょっと話聞いてるとすごい時代ですね。
本当です ね。
いやちょっとびっくりしたわ、よく言われてみたって、我々お金払わないで見るのがメディアだったのに、今は そこでついてくる広告を YouTube、 そうですよね、お金払ったら消せるっていう、偉い世界になってきましたね。
本当ですね、戦いだでもラブレターみたいにこういい共存方法が見つかるといいですよね。
いや面白いですね、
さっきのラブレターコミュニケーションの話で、コミュニケーション今は結構ラブレター的だよねってなったんですけど、どんどんどんどん未来テクノロジーが進んでったら、それがラブレターというかもうチャットなんていうんですかね、もう
会話になる、
会話なんか LINE の会話ぐらいのこうすごくインタラクションはどんどんどんどん生まれてくるだろうなと思います。一方通行感が減る、
それがまさに小野さんが言ってることですよね、
う
ん、きっと。
そうですね、まさに純粋なコミュニケーションになっていくっていうことだと思うんですけど、うんうんうん、僕もそれすごい思っていて、まあ、今後今、まあ、AIロボットとか AI チャットボットとかっていうので自動で対話する、はい、まあ、存在っていうのがどんどん増えてくる時代だと思うんですけども、なんかそれがどんどん流暢になっていったら、一企業一つ の AI チャットボットみたいなのがいて、もう個人個人と一対一でやり取りをする、
うん、ありそう、
でその企業の広告塔であり、企業のカスタマーサポートであり、企業の広報でありっていう、あらゆる存在が一対一、だからもう広告というのも人なんですよね、うん、で人格を持っていて、どうその企業をまあ表彰するか表すかっていう形で、まあ、その人が代表としてデジタルなので同時に一対一がいっぱい作れるんですよね。なのでそういうなんか広告というかコミュニケーション、まあ、だからやっぱコミュニケーションなんですよね、それはもう広告ではなくて。
小野さん、古市さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃん、今週も2人のお話ものすごく面白かったよね。
はい、広告はタダで見ていたのにお金を払って消せるようになったっていうところが特に印象的でした
ね。そう考えるとお二人が広告とはラブレターでありコミュニケーションであるっていう例えもすごく納得するよね。ラブレターだからある意味タダで配れるんだけど、でも変なラブレターをもらいすぎるのは嫌だ、だからお金を払ってでも消す時代になってる。やっぱりこれからの広告のあり方っていうのはもっともっと変わっていくっていうことだよね。
そうですね。そして今週と先週で浜カフェ2号店の宣伝や広告に活かしそうなお話もたくさん出てきましたよね。あ、そうだ、2号店のメニューなんですけど。
ああ、メニュー、 確かにメニューは改良の余地があるなら新しいの加えてもいいよ。
名物メニュー的なのは欲しいですよね。このお店他と変わり映えしないんで。
まあほらそれはいろいろ試してはいるんだけど、まあ、結局定番が強いってことでもあるんだよ。まあともあれ、なんか思いついたら教えてよ。もちろんメニュー以外でもいいんだけど。
わかりました。それじゃ私上がりますね。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ。浜は漢字、カフェはカタカナです。またオンラインサロンも展開中です。サロンメンバー限定のオリジナルコンテンツやマスターへのビジネス上のお悩み相談、収録のオンライン見学をすることもできます。詳しくは浜松町イノベーションカルチャーカフェと検索して番組ページをご覧いただくか、番組ツイッターをご覧ください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、広告の未来を考える。出演は常連さん、雑誌広告編集長、博報堂モノム代表小野直樹、お客様アドテック東京代表、コムエクスポジウムジャパン代表取締役社長古市優子、見習い定員田ヶ原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。